オは京都市老人福祉施設協議会のご協力でお送りいたします。はい、このお二人が今日は担当です。
はい、こんにちは、小川特別養護老人ホームで生活相談してます岡本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そしてもう一人。
はい、こんにちは、リガーレ暮らしの架け橋地域密着型ケアセンター御前通りで介護職をしている松本そよです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ね、2026年最初のご出演ということで、どうでした、はい、お正月どんな風にお過ごしでしたか。プライベートでもあのお仕事でも何でもいいですけど、どうでしょうか。どう
松尾さん、なんかしました、
はい、私はもうお正月もずっと仕事をしてまして、
わー、大変でしたね、
はい、夜勤とかも入ったりしてたんですけど、うんうん、ご利用者さんは、施設で1月1日にご家族と一緒に おせち料理を食べたりとかして、
はい、
そう、施設のお部屋とかにも、うんうん、鏡餅飾ったりして、
は
い、年末に餅つき大会があったんで、そのお餅を使って鏡餅を作って、 はい、それを飾ったりしてお正月気分を味わってもらってました、はい、
そうですか、喜ばれたでしょうね
すごい、皆さんすごいって言ってくれました。
そうですよね、はい、いや嬉しいやろな、そういうのって、はい、へえ、すごいすごい、岡本さん、岡本さん聞かなかどないですか前にね、11月かな、
11月です
ね、にご出演いただいた時に、はいはいはい、もう一人生まれはるって、
そうなんです、
いかがです、
無事12月に二人目出産、
いや、おめでとうございます。
おめでとうございます。
よかった、
いやいや、もうね、本当にもうちょっと一段ホッとしてます。今ちょっと肩の荷が下りて、
肩の荷下ろしたらか、西のパパでした
一旦ね、下ろして、まあ、それはまた拾ってはいますけどね、
は
い、拾って、今拾い始めているところです。
そりゃそうですわ。いや、ほなもう賑やかなお正月でしたね。
そうですね、ちょっと、まあ、年末年始ちょっと休みいただいて、
うん、
正月もちょっと家族でゆっくりできましたし、まあ、個人的には良、かったかなと、
そうですね、
思います。
もうね、もう楽しいお正月。
そうですね、はい、まあ、施設ではね、まあ、品峰神社が小川の近くにあるので、はい、私もちょっと施設戻ってから見させてもらったんですけど、うん、利用者さんがこうちょっと参拝に行ってはる様子もありまして、松本さんと同じくおせちも出てましたし、
うんうん、
施設でも、はい、正月というねらしさが出てたかなと。
いいですね、やっぱりね、はい、なんかちょっと気分がね改まりますしね、
はい、
いいですね。いや、さ、そんなお二人ですけど、今日はどんなお話してくださるんですか。
そうですね、今日はね、お互いの施設の職員にちょっと介護っていうね、仕事についてやりがいだとか、うん、大切にしていることとか、まあ、お話をちょっと聞いてきたので、
はい、
それをちょっとご紹介させていただこうかなと、はい、思ってます。
なかなか興味深いですよね、
うん、
はい、松本さんはどんな方に聞いてきてくださったのかな。
私はまず職員にも聞いたんですけど、うん、介護の仕事を全くしたことがないっていう友人、20代の友人がいて、でその子にちょっと介護の仕事ってどういうイメージかなとか、どういう感じかなっていうのを聞いてみたんですけど、
はい、
まずその全く介護のこう勉強とかも全くしたことがないっていうので、こう資格が絶対いるんじゃないかなっていうのをまず最初に言ってて、うんうん、でその子も転職とかはしたことあるけど、うんうん、やっぱり福祉系は資格がいるとか、こう経験がやっぱり大事だから、うんうん、未経験にはハードルが高いんじゃないかなっていうのをすごく言ってました、
うんうん、
でそのやっぱ転職を考えたとしても、ちょっとお給料が安いイメージとかもあったりとか、やっぱりこうデスクワークよりも逆にこう仕事でこう歩き回ったりとか、こうお風呂介助とか、そう、私の話とか聞いててもちょっと肉体労働のイメージが強くてっていうことを言ってました。で私が結構そのこの話を聞いてて印象的に思ったのは、高齢者の方とあまりこう話したこと経験がなくて、特に認知症の方とこう普段関わる機会が全くないから、うん、こう施設で働くとなっても認知症の方が言ってることとかを自分が理解できるのかなとか、どういうふうに返してあげたらいいかっていうのが絶対困ってしまうから、なんか私にはできなさそうだわって特にいつも言われてて、 それが私このインタビューをした時にすごく印象に残ってますね。
ねえ、はい、ちょっとあんまりいいイメージが
ないですね。はい、そうなんですけど、まあやっぱりこうその後にこう施設の職員にもいろいろ話聞いてきて、私はこうまず新人職員にこう1年目の特養で働いてる職員に、
はい
はい、あのお話を聞いてきたんですけど、うんうんうん、まあ、その子一緒にこうずっとこう、仕事を一緒の時間に入ったりとかしてても、うん、こう結構最初はこう未経験なんでこう、うん、何からしたらいいかわからんとか、コミュニケーションもどういう感じで取ったらいいかわからないっていうところをすごい私も見てて思ってたんですけど、うん、やっぱりこう1年ずっとあのケアに入っていく中でご利用者さんとかからやっぱり感謝の言葉をもらえたりだとか、はい、そういう時にあやっぱりこの仕事ってすごいいいなって思ってくれてたみたいで、あとはこう未経験ながらもやっぱり何回も自分一人でこうケアに入っていくことで、あこの〇〇さんのお風呂は自分一人でできたとか、〇〇さんのこう歯磨きは自分でできたとか、そういうことをステップを踏んでいってどんどん自信がついていくことで、まあ、私たちもあこの新人職員の子はもうできる子やなっていうか、そのどんどんこう一人で任せられるなっていうことをこう周りのチームのみんながそう認めていくことで、こう新人職員の子もあ自分って認められてるなとか、そういう自信が持てる瞬間っていうのをすごいやりがいに感じてくれてるみたいでしたね。はい、あとその大切にしていることっていうか、介護職をすることで大切にしているっていうことで言うと、その子はずっとこうご利用者さんに敬意を持つっていう意味を込めてずっと敬語で話してて、やっぱりこう慣れていくとなんかそうどうしたんとかそういう感じで聞いちゃうこともやっぱり私たちもあるんですけど、絶対にその子はこう目を合わせてちゃんとどうしたんですかとか、〇〇さんってちゃんとこう呼びかける感じの声かけをしてくれるので、そういうところをコミュニケーションの中で大切にしているみたいですね。でご本人の気持ちだったりとか、もうその利用者さんのこうしたいこれはしたくないっていうこだわりを絶対にちゃんと聞いて、うん、でそれで嫌なことはできるだけしたくない してあげたくないとか、こうしてあげたいっていうことをちゃんとこう、はい、その人からちゃんと聞いてそれを実行してあげるっていうところをその子は大切にしています。はい、
あなるほどね。1年でやっぱりそれぐらいね成長もされるんだ、ね、
そうなんです よ、ね、ですよね。私も隣で見ててすごい成長してるなと思って嬉しくなります ね、はい。
え、岡本さんはどなたかに聞いてきてくださったんですか？
そうですね、私もちょっと施設の職員に、うん、聞かせていただいて、まあ、現場職員、ね、実際に介護させていただいている職員なんですけども、
はい、
ま、一応特養で、ね、働いているというのもあって、うんうん、入居者様のやっぱり日常生活とか、まあ、日頃の楽しみ、うんうん、やっぱりそういった支援っていうのは生きがいにやっぱり直結するので、うん、責任もやっぱりこっちはね、させていただいている側は大きいですけど、やっぱりそれでこう、ね、しっかりご飯を食べらはるようになったとか、うん、こう体調不良がちょっとね戻らはったとか、うん、やっぱりそうやって目に見えると、うん、やっぱりそういったところがやっぱりやりがいになるかなというところですね。あとは介護だけじゃないですけど、相手の立場になって考えるというところがやっぱり介護でもやっぱり大事なところ、うんうん、なんですけれども、やっぱりね、普段のやっぱり在宅の介護でもやっぱりその自分の家族ってね、やっぱりこう苛立ちとかやっぱり出てきてしまいやすいじゃないですか。ですね、やっぱりね、そこはやっぱりこちらのね、施設で働いてる側もやっぱり分かるところはあって、まあ、ただやっぱりそういった中でもね、感情をやっぱりそのまま話すとかではなくて、うんうん、こうなんか苛立ちとかそういった時が起こってしまった場合は、一回やっぱり時間を空けるっていうのがね、うんうんうん、やっぱり大事なのかなと、
ね、
うん、やっぱりそういったとこも今聞いた職員は大切にはしてるみたいですね。
そうですか、うん、ですよね。在宅の方なんか特にね、ずっとお家に一緒にあるとね、
そうですね、
行き詰まりますね。
そうです、やっぱりいろんなこと気になっちゃうしね、
そう
です
ね、
まあ、他の方とかでもやっぱりね、できないことをやっぱりできる、ようにするとかではなくて、やっぱりこの今できないことをこう受け入れて、まあ、できるだけね、こうなんていうんでしょう、穏やかに過ごしてもらう っていうところもやっぱりやりがいとして感じてる職員もいますね。やっぱりね、できることってやっぱり少しずつ減ってくると思うんですよ。
確かに
何でもやっぱりできるっていうわけじゃないし、ただその中でもやっぱりできないことっていうよりかはやっぱりできることに対してね、やっぱり照準を合わせて大切にしていく。例えばできないことをこううやうや言うんじゃなくて、これができるし、じゃあここに対してもっとできる、はいはい、とこをやっぱ有効的に、ねしていただこうとか、そういう考え方をやっぱりできるっていうのがやっぱり一つのやりがいなのかなっていうところもあります、はい、あとはね、最後 の無理をやっぱり要求しない。
だから できひんことをね、はい、無理しないね。
それもまあさっきの話の続きではあるんですけど、やっぱりこれもまあ施設の職員としてやっぱり長く介護を続けていく、まあ、在宅でも同じですね、在宅の家族さんでもやっぱり介護を長く続けていくために、やっぱり無理をね言ってこう要求っていうところは自分の中のやっぱり精神的な負担にもつながってきますし、それはやっぱりできないといけないことはやっぱりあると思います、はい、やっぱり全部できなくていいですよって、無理言わずでいいですよっていうわけではないんですけど、そこは先ほども言ったようにやっぱりできるできないがどこまで必要なのかを、まあ各サービスとかね、デイサービスとか、はい、ケアマネージャーさんとかにも相談してもらってもいいと思いますし、はいはい、まあ、そんな感じで、ね、介護頑張るイコール、まあ、自分も休むっていうこの認識が、持てればいいのかなと、よ、ね、職員の話を聞いてても、はい、思いましたね。
まあ、本当にいつまで続くか分からない介護になっちゃうじゃないですか、
う
ん、まあ、
そうですね、はい、
じゃあもう頑張りきれないとこまで行っちゃうとダメですもんね。
そうですね、結構やっぱ先が見えづらいっていうのはやっぱり介護あるあるなところもあって、やっぱりその先を追い求めすぎてしまうと、こう自分もこう先走ってしまうというか、
そうですね、
はい、そんなの結構あるんで、
わかります、わかります、うんうんうん、松本さん他にも聞いてきていただいたんですか。
はい、さっき紹介したのは新人職員だったんですけど、もう15年以上もう経験のある福祉施設長にもお話を聞いてきて、まあ、
キャリアを積んでらっしゃる方、はいはい、
でその福祉施設長のやりがいっていうのは、まあ、そのケアの部分でももちろんあるんですけど、やっぱり特にこう若手の成長を感じられた時っていうのを話してくれて、で私自身もこう、うん、1年目からその福祉施設長と一緒にいるんですけど、こう看取りケアに関して結構最初は私も看取りってすごい怖いというか、自分の中でもこう不安を抱えながら、いつ亡くなるかもしれないとか、そう家族さんとのやり取りとかすごいこう緊張したり不安が大きかったんですけど、その中でもやっぱり自分も経験を積んでいって、こうより良い看取りをしてあげたいというか、家族さんとも協力して、その人がどういうふうに最後過ごしていくかっていうのを考えた時に、なんかこう私は最後こう亡くなっていくところをこう自分がこうケアに入りたいなってすごい思ってたん
です
よ。なんか不安やったんですけど、こう徐々に経験を積んでいく中で、やっぱりその丸々さんの介護ケアをできるだけ自分入りたいなっていうふうに考えてて、でもその方がこう急に亡くなられてしまって、私が休みの日に亡くなられて、急に次の日出勤してきたら、こう朝に亡くなられたのよって言われて、でそれでショックで私もこう泣いてしまって、こうなんか私が看取りのケアしたかったとか、こう最後のエンゼルケアしたかったなっていう、見送りたかったなっていう気持ちをこう話してたら、こう最初はこう不安とか緊張とかでいっぱいだったのに、そうやって〇〇さんの気持ちを考えてあげたりとか、こう見送ってあげたいっていう気持ちに松本さんがなってくれたのがすごい嬉しいって言ってもらえたのが、はい、私もすごい自分でも嬉しくて、
そうですね、はい、
でこう看取りケアって結構ね、なかなかこう難しいというか、自分もこう不安な気持ちでいっぱいだったんですけど、やっぱりそれってチームの方とか福祉施設長さんとかもすごい私のことをこう見てくれてたからこそ、はい、こう安心してこう自分で入りたいという気持ちにも変えてくれたんやろうなって思うので、すごいこう印象的な、はい、話ですね。
いや、看取りっていうことっていうのはもう どうしてもねあのついてくるもんなんですよ。岡本さんなんかありますか。
そうですね、あの今ね松本さんがこうお話しされてたようにやっぱりお看取りってかなり難しいと思うんですよね、うんうん、私もあの施設の職員として働かせていただいてた時にあの特養などで、ね、やっぱりお看取りっていう方がおられて対応はさせてもらったんですけど、うん、やっぱりそのお看取りっていうのはあの人生やっぱりこう最後に、はい、あの近づかれているっていうのもあって、うんうん、やっぱりご本人様がこう何々してほしいとかこうしてほしいっていうのはやっぱりうまく伝えられない状態のことが多いんですね。なんでやっぱりこの今までこう過ごしてこられてたあの生活歴とかあのどんなことが好きやったとか、うん、どんな食べ物が飲み物が好きなのかっていうのを、まあ、家族様と一緒にこう話しながら、まあ、最後にねこう食べる飲むとかよりかもよりかはやっぱりこう本人さんにどれだけ楽しんでもらうかとか、
はい、
こうあの穏やかに過ごしてもらえるかっていうところこう施設の職員もそこ総出でやっぱりこう検討していくっていうところのね、うん、あのやっぱり目的もありますのでそこはねものすごいやっぱり難しいんですよね。あの私も対応させてもらった時にこう花が好きだとおっしゃれる、はい、あの今まで方がおられてて、はい、で施設のねちょっと近くにこう春やったんですけどこう桜が咲いてたので、うん、桜をちょっとこう一本ちょっといただいて、うん、利用者さんのこう横に置かしてもらったりとか、うん、あとはクラシックが好きっていう方がおられたので、ラジオを横に置かしてもらって、うん、もうクラシックを流させていただいて、うん、こう雰囲気作りをさせてもらうとかやっぱり耳はね、うん、最後まで残るって言いますから、はい、結構聞こえてはるので、うん、やっぱりそういったところでこう声かけしながら対応させてもらったりとか、うん、でもやっぱりそういうのをねこう考えるっていうのはどれがいいのかなっていう思うところでかなり難しいなって感じるところはやっぱり私も結構悩み
ですね
ましたね、
それは悩みますね。
そうなんです、やっぱり大事な時期ですからね、はい、やっぱりその今までこう長いこと頑張ってこられた最後にこう立ち合わせいただくっていうところは簡単ではないですしね、
うん、確かにそういうことですよね、はい、だからその今まで生きていらっしゃったその方の人生みたいなものがあるし、うんうん、ねえ、だからお家でご覧になあのお家で見とられる方もそうですけど施設で見とるということに関してもね、うんうん、やっぱりその方のことって大事なんですよね、はい、松本さんね。
そうです ね,
ね
やっぱりこう、うん、住み慣れたこうお家で暮らしていくっていうことも大事にしつつ、うん、やっぱりそこでは見切れない、うん、利用者さんとかもやっぱり いはるのでそういう方はやっぱり施設に行かれるんですけど、うん、その中でもやっぱり家にいてた時と同じ状態とかご家族とこう会う機会をこう減らさないというか、そういうところをやっぱり副施設長さんも大切にしているところではありますね。
そういうことですね、はい、なかなか難しいことではありますが、
うん、そうですね、
そうですね、うん、
できるだけその方にの人生に沿ったもの、
そうですね、
そうですね、まあ、達成感とは言いませんが、でもそういったところに立ち会わせてもらうと、うん、やっぱり今以上にやっぱり頑張らんといけないなっていう気持ちにはなりますね、
はい、難しい ところに、うん、なかなかその辺がね、大変なお仕事といえばまたね、
はい、
大変な精神的にも肉体的にもねちょっとね大変ですよねと思いますけれども、はい、いやそうか、いろいろお話聞いてきていただいて、まあ、そういう介護職というお仕事のやりがいとか大切さ、うん、本当にすごい考えてやってくださってるんだなっていうのは今聞いていただいて分かったんじゃないかなと思います、うん、でやっぱり介護される方もですし介護してる方もその介護職の方っていうのは本当に信頼できる存在であるので、うん、そんな風に考えていただいてるととってもありがたいなと思います、うん、はい、もうこれしか言えへん、頑張ってください
ありがとうございます
ありがとうございます
と思います。はい、今日の介護ケセラセラのコーナー、京都市小川特別養護老人ホーム岡本武さん、リガーレ暮らしの架け橋地域密着型ケアセンター御前通りの松本そらさんにお話伺いました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。